QIC
というわけで QIC ミーティングキャラバン2024名古屋の模様を一部お聞きいただきました。聞いていただいたところからフェードアウトしました。そこから記者会見が始まったわけでありますけども、これは流せません。さあ続いてお便りです。兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、ありがとうございます。大西洋を最速で横断した船には船舶のブルーリボン賞が贈られております。1952年に受賞したのがアメリカの客船ユナイテッドステイツです。東回り西回りともに受賞しており、東回り航路は1990年に記録を更新されたものの、西回り航路では未だに最速記録保持の船舶となっております。抜かれてないんですね。まあ普通の客船のスピードって言ったら、まあそれほど差異がないと言いますかね。まあ高速客船といったって、まあいいところ35ノットとかそのあたりでしょうかね。普通はまあ30ノットぐらい。ちなみに1ノットっていうのは 1.852km で換算できます。ジェット旅客機の台頭により、1969年ユナイテッドステーツ号は客船としての営業を終了しまして、病院船や輸送船への転用を検討されたものの実現には至らず、1996年よりフィラデルフィアの埠頭に係留されております。その後国の歴史建造物の認定を受け、何度もクルーズ船としての現役復帰の話が持ち上がるものの、機関、まあ、エンジンですねの修復にかかる費用やアスベストが使われてたんですかねの、そういった問題により断念されております。そして、埠頭の係留場を管理している会社では、まあ、この長期間係留したことによる埠頭の損傷などを理由に、もう係留の契約をやめたいと、解除、賠償、そして賠償費用の支払いと立ち退きを要求しているんだそうです。今年になってこのユナイテッドステーツを浅瀬に沈めて魚礁として活用しようという会社がこの船を、まあ、買収したと、買い取ったということで、今後、客船としての役割を終えて、その歴史に幕を下ろそうとしているようだと、そういう、お便りをいただきました。船というのがね、こうずっと長いこと使えるかというと、やはり海水で浸食されたり、船底にフジツボだとかカキだとかそういったものが付着したり、だんだんこうやっぱりこう変化してくるわけですね。でまあそれを一つ一つ修復し続けていけば長いこと使えるのはまあもちろんなんですけれど、それにはもう多額の費用がかかるということで、だったらもうスクラップにしちまえとか、もういっそのことを海に沈めて、その今こう書いてありましたような魚礁ですか、そういった、ものにしてしまえというような話はよくありますね。で、例えば日本でも太平洋戦争中に使われていた日本海軍の駆逐艦をそのまんま、完全に沈めるっていうか、海底に、着岸といいますかね、着底させた状態で周りをコンクリで固めて防波堤にしたという、そういうものが北九州なんかにありますね。あれは、駆逐艦柳だったと思うんですね。そういった何隻かがその防波堤になって、今も、上物はほとんどなくなってしまったんですけれども、上から見るとその船型 の、その船体 の、 その輪郭が、その防波堤の中にくっきりと見て取れるという、これ Google Earth とかでそうやって見ると見えますよ。で、まあ、そういったものがあったりとか、あと、まあ私、これ個人的な話ですけれども、今からもう30年以上前ですが、東京の、私どもの、 そのコンセプターと言われるような、そういうアイディア関係で仕事をしていた人間で、徒党を組んでて、そのチームを作ってた時があるんですけど、東京先端企画会議っていうのを作ってたんですけど、その時に、ぶち上げた企画というのがありまして、これは、アメリカの、あれハドソン川だったですかね、その、もう使わなくなったいろんな軍艦が、スクラップになるのを待ってる状態でずっと係留されている場所があるんですけど、で、そこに、航空母艦が何隻があると。で、その航空母艦を、言ってみれば地金料金で買ってくる。もう要するに現役復帰はもう当然できないわけでありまして、とりあえず浮かんでるというような状態で、中身のそのいろんな武装であるとかそういったものはもう全部外してある状態なわけでありますけども、この 航空母艦を、東京湾まで引っ張ってきまして、でそれを東京湾のどこかその岸壁に係留をいたしまして、でそれを中身いろんな改造を加えるとどうなるかというと、まあ、航空母艦ってでかいですからね。しかも中にいろいろ部屋があるということで、そこを使ってオフィス、あるいは病院、飲食店、その他もろもろホテルとかそういったものに改装するっていうプランをぶち上げたことがあるんですよ。ちょうどバブル期で、土地高騰で東京で、まあ、新たなビルを建てるとかオフィスビルですね、そういったものを建てるっていうのはもう本当に非現実的だと言われていた頃なんですけど、そういうことであれば、その航空母艦を持ってきて船に浮かべちまえばすぐできるしいいんじゃねえのって、まあ、そういう単純な企画だったんですけど、これが意外と現実的なところで、その金銭面なんかでも現実的なんですよ。というのは土地を取得する必要がないと、海に浮かんでますからね。で、海に浮かんでいる状態、その不当に係留するというのを、まあ、これは言ってみれば車でいうと駐車場代みたいなものがかかるわけですね、係留費用というのが。でこれはその土地のいろんな費用であるとか、そのビルディングのランニングコストであるとか、そういったことを考えたときに圧倒的に安いということで、これはいいんじゃねえの。しかも航空母艦ですから、上にその真っ平らなその飛行甲板があるわけですね。そうするとそこで例えばヘリコプターの離発着もできますし、あるいはその甲板を使ったいろんなイベント、あるいはビアガーデンなんかにも使えますよね。そういったことで、いろんな用途で、これ幅広い用途で使えると。しかもその中身といいますか、その航空母艦自体は地金料金ですから、びっくりするほど安いわけですよ。でそれをその企画をいたしまして、でかい企業が、3社ほど、乗ってきたんですよ、これ本当に。でただね、その3社ぐらいじゃちょっと足らない。であと銀行がね、まだそれに対して懐疑的な反応を示していたということがあって、でなかなか企画が進まず、でそうこうしているうちにバブルが弾けてしまって、この計画自体が、まあ、なかったことになっていったという、そういう、まあ、思い出があります。今からやろうと思ったってもう無理でしょうけどもね。でも、まあ、中国なんかはその古い航空母艦をソ連、まあ、ロシアから買い取って、博物館にするんだと言って持っていって、で結局中身を改装して、今現役のその、まあ、軍艦、航空母艦にして、まあいろんな脅威になってるなんて、そういう話もありますんでね。まあ、今後そういう話はもう出てこないのかな、なんていうことを思ったりしております。というわけで今日は、まあ、いつもの QIC と違ってちょっと変則的な内容でお送りしておりますが、C 枠は QIC ミーティングキャラバン2024名古屋の模様を一部お聞きいただきました。ということで、そろそろお別れの時間でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし屋で一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいりました。まあ、ともかく名古屋のイベントが終わりまして、そして次回どこでやるかっていう話になりましてね、これが埼玉有力ということになっております。まだ確定ではないんですけれど、まあ、今埼玉県内の どこがいいかねと、まあ、埼玉も広うございましてね、さいたま市もあれば、ね、他に所沢だとかいろんなとこあります。そしてもっと奥の方行って長瀞だとかあっちの本当に風光明媚なそういったところなんかもありますんで、どこがいいかなというようなことを考えながら、来年の TYC ミーティングキャラバン2025ですね、についてちょっとこう思いを馳せているというところでございまして、まあ、あの埼玉県に詳しい方、もちろん地元の方、ここがいいよ、この会場使えるよなんてそういう情報がありましたら、ぜひこちら IBB の方にお知らせいただければ幸いでございます。そしていやいや埼玉じゃなくてうちでやってくれよってそういう声もあっていいので、そういったこと、そういったリクエストも含めまして、ぜひお寄せいただければと思います。まあ、あのもう10月もういよいよこう下旬ということで、まあ、我々はそろそろ行く年来る年の準備に入らなきゃいけないのかななんてことを思いながらも、でも今度の10月27日日曜日は衆議院議員選挙投開票日ということです。皆さんどこに投票するんでしょうか。もう済ませたという方もいらっしゃるかもしれませんが、あの党はダメです。はい、ということで、我々は10月27日の夜から、この衆議院議員選挙特番を、月テレの方でお送りしていく予定になっております。そちらの方もぜひ、見ていただきたいと思います。総力取材、総力特集でお送りしていこうと考えております。それまでの間は、月テレの IBB ジャーナルであるとかミッドナイト前島、その他でもいろいろともう本当にあの情報をこまめにお送りしていこうと思っておりますので、そこら辺もぜひ、チェックしていただければ幸いでございます。 TYC そろそろお別れの時間です。お相手は今日は翔ちゃんと前島くんとケルートミエさん、そして木上優子さん、手伝ってまいりました。お相手は榎田信也門でした。ごきげんよう、さようなら。